おはようございます。よくいらっしゃいました。今日はどこにあるというテーマで、神の国について今日もお話をしてまいりたいと思います。聖書はルッカ福音書17章の20節から35節までのところであります。聖書をお持ちの方はルカ福音書17章お開きください。ルカ福音書17章の20節からお読みいたします。ファリサイ派の人々が神の国はいつ来るのかと尋ねたので、イエスは答えて言われた。神の国は見える形では来ない。ここにある、あそこにあると言えるものでもない。実に神の国はあなた方の間にあるのだ。それからイエスは弟子たちに言われた。あなた方が人の子の日を一日だけでも見たいと望む時が来る。しかし見ることはできないだろう。見よあそこだ、見よここだと人々は言うだろうが、出て行ってはならない。またその人々の後を追いかけてもいけない。稲妻がひらめいて大空の端から端へと輝くように、人の子もその日に現れるからである。しかし人の子はまず必ず多くの苦しみを受け、今の時代の者たちから排斥されることになっている。ノアの時代にあったようなことが人の子が現れる時にも起こるだろう。ノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていたが、洪水が襲ってきて一人残らず滅ぼしてしまった。ロトの時代にも同じようなことが起こった。人々は食べたり飲んだり買ったり売ったり植えたり建てたりしていたが、ロトがソドムから出て行ったその日に火と硫黄が天から降ってきて一人残らず滅ぼしてしまった。人の子が現れる日にも同じことが起こる。その日には屋上にいる者は家の中に家財道具があってもそれを取り出そうとして下に降りてはならない。同じようにして畑にいる者も帰ってはならない。ロトの妻のことを思い出しなさい。自分の命を生かそうと努める者はそれを失い、それを失う者は帰って保つのである。言っておくが、その夜一つの寝室に二人の男が寝ていれば、一人は連れて行かれ他の一人は残される。二人の女が一緒に臼を引いていれば、一人は連れて行かれ他の一人は残される。以上であります。この冒頭の部分ですね、ファリサイ派の人々が神の国はいつ来るのかと尋ねたので、イエスは答えて言われた。神の国は見える形では来ない。ここにある、あそこにあると言えるものでもない。実に神の国はあなた方の間にあるのだと。このイエス様のお言葉というものは、神の国が何であるかということを考える上で非常に重要な言葉でありますし、この1年一緒に考えてきた神の国ということを総括するというかまとめるのにふさわしい言葉ではないかなと思います。もちろん今日で終わるわけではありませんけれども、神の国というのはいつ来るのかとファリサイ派の人々がイエスに尋ねているわけですね。ファリサイ派というのは当時の社会を宗教的に支配をしていた人たちでありますけれども、このファリサイ派の人たちがこれは言ってみればイエスに詰め寄ってるわけですね。君は神の国が来たとか神の国が到来したと言ってるけれども、一向に現れないじゃないかと、何も変わらないじゃないかと、だからいつ来るんだっていうふうにこう詰め寄ってるわけですね。それに対してイエス様は、いやいや、神の国は見える形では来ないんだよ。ファリサイ派は見える形で来てほしかったんですね。見える形で来てほしかった、自分たちが希望していた、もちろんこの当時の人たちが希望していた見える形の神の国というのは、ローマ帝国の支配から脱却して自主自立を獲得し、ダビデの子孫が王座についてですね、つまりかつての栄誉栄華を極めたダビデ・ソロモンの時代のような、 イスラエルの王国になること、それが彼らの待ち望んでいた神の国だったんですね。ああいうものが来てこそ神の国だと思っていた。それに対してイエスは、いやいやいや、見える形では来ないんだよ、まあ肩透かしというかですね、っていう感じですね、見える形で来ないのか。でそれに対してさらにですね、神の国はあなた方の間にあるのだと言われたんですね。あなた方の間にあるんだ、見える形では来ない、あなた方の間にある。一体これどういう意味でしょうかね。あなた方の間にある、あなた方の間にある。実はこれ、あの新教堂訳、私たち新教堂訳聖書を読んでおりますけれども、以前使っておりました新化訳聖書や口語訳聖書はですね、あなた方の中にあると訳していたんですね。新化訳聖書にはあなた方のただ中にあると訳されていました。ですから、長い間聖書を読まれた方はですね、ちょっとここは気になるところなんですね。なんでここでいきなり中が間になっちゃったのかと。先生、その細かいことはあんまりいいじゃないですかとどっちも似たようなもんじゃないですかっていう、だいぶ半分ぐらいの方はそう思ってる感じですけれども、それでもいいんですけどねそれでもいいということになると、もうこのお話半分終わっちゃうので、一応こだわって話をさせていただくと、実はですね、この間なのか中なのかっていうのは、日本語の聖書でもこうしても分かれてるんですけれども、他の国の言葉でもの聖書でも同じように分かれております。英語の聖書では今はほとんどこの中、within という言葉が使われているんですけれども、among というですね、あなた方のこう人と人の間という意味を表す among という前置詞が、使われているものもあります。で、なぜ、じゃあ、中、あなた方の中っていうと、多分その、後でもお話しますけれども、その人の心というかね、この心とか、頭の中とかその考えとか、そういうところをイメージしてるし、間っていうとやっぱり人と人の関係とかそういうことになると思うんですけども、実は昔からそれこそ初代教会のすぐ後の時代の教父と言われる人たちもこの言葉をめぐって議論しているんですね。昔からこの言葉の解釈は分かれていたみたいな。で言語ではこの言葉はエントスという、煙突みたいな言葉なんですけど、エントスという言葉で内側という意味なんですね。でそんなに頻繁に使われている言葉ではありませんで、ルカがもちろんイエス様がここでこのあなた方のエントスだと、あなた方の中、エントスと言われたその意味がどういうことなのかということは、ずっとこう、議論されてきたことなんです。だからどっちでもいいというふうに気軽にここは通れないところなんですね。で、じゃあ最終的にどっちを取るのかということで、聖書翻訳する人たちはそこで議論をして、じゃあ中でいきましょう、で新教堂訳を訳した人たちは間でいきましょうと決めちゃったわけですね。ただ正確なところはどっちなのかということは、結局はよく分かりません。最終的にはよくわからないので、今日はそのどっちでもいい話をしたいと思うんですね結局逃げてるじゃないかということですけど、間であるとどういう意味かということですね。あなた方の間であると、イエス・キリストが神の国はあなた方の間にあるって言われただとすると、そういう意味が強いと考えるとですね、間っていうとやっぱりこの人と人の関係ということになりますよね。人間関係というか、人とあなたとあなたの間にある、この間っていう意味だと捉えると、さらに言うと、一人では神の国は作れないということになるんですね。人と人の間にしか存在しないんだから、ここに神の国がありますと言っても、あんた一人じゃないかって言われるとダメだと、必ず誰かと誰かの間にある、というような意味にも取れるわけですけれども、確かにこの10ヶ月ですね、神の国についてお話をしてまいりましたけれども、その中でやはりしばしば出てきたことは、この神の国というのは人に仕えることであるとか、 人を愛することであるとか大切にすることであるかことがとても重要な意味を持っているということを繰り返し出てきているんですね。それこそ先週お話をしたあのタラントンの例えの時にもお話しましたけれども、神様は私たちに財産を預けてくださっている。その財産は何のために使うのかというと、それはあなたも愛されているよということを伝えるためにあるんだというふうに先週お話ししましたね。その財産というのは決してプラスのことばっかりではない、マイナスのことも含めて、時間がたっぷりあることも財産だし、忙しいことも財産だし、金持ちのことも財産だけども貧乏なのも財産なんだと。それでいかにあなたは神に愛され、人に愛されているということを伝えるかということが神の国における商売なんだというお話をしました。愛を実践することが神の国そのものである。まさにこの間にあるという表現はそのことを言い表すのにふさわしい言葉だということが言えますし、そしてもちろんこの神の国を建てられたイエス・キリスト自身が人と人を結ぶためにこの地上においでになり、そして十字架にまでかかられているわけですね。キリストは私たち一人一人の罪を許すためだけではなくて、罪許された者同士がその互いに今度は許し合っていく、愛された者同士が互いに愛し合っていくということがキリストの十字架の目的なわけですから、そこまでいかないとある意味意味がないわけですね。十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされましたというパウロのエフェソ書にある言葉ですけれども、十字架を通して両者を一つの体とされた。なぜキリストは十字架にかかって死なれたのか。両者というのは敵対している二人という意味ですね。敵対している二人を一つにするためにキリストは十字架にかかってくださった。それがこの神の国をお作りくださったイエス・キリストご自身なわけですから、神の国はあなた方の間にあるんだ。つまり私たちが誰かに対して神に与えられた愛を持って仕えていくときに、そこに神の国が生まれるんですね。だから神の国いっぱい作れるんですよ。皆さんが神様からいただいた愛を持って誰かに仕えるときに、そこに神の国が生まれるんですね。ディズニーランドなんか行く必要全くないです。皆さんが愛を持って仕えるところに、そこに神の国が生まれるんですよ。どっか行って楽しい思いをする必要は全然ないんです。皆さんが使えるとき、そういう神の国が生まれる。神の国ですよ皆さん。皆さんあんまり神の国そんなに重いものと思ってないかもしれませんけれども、私にとってこの神の国が生まれるっていうのはものすごいことですね。なぜかというと我々は罪人なんですね。罪人で地の塵ですから、そもそもゴミですからね、粗大ゴミみたいなもんですから、しかも有害ですから、あの放射線物質、放射性廃棄物なんかよりもっと立ち悪いですからね、生かしておくのあんまり良くないものなわけですから、それが神様によって生かされて、それでも神によって与えられた愛を持って仕えていくときに、そこに神の国が生まれるって言うんですね。私を通して神の国が誕生すると、これなんと素晴らしいことかなと思うんですね。神の国はあなた方の間にある。皆さん覚えておいてください。あなた方の間にあると。で、誰かを見たときに、その人との間に神の国が生まれるためにその人がいるわけですね。それは好きな人ばっかりじゃないです。嫌いな人も嫌な人もいますよ。でもそういう人に対して私たちが許したり愛したりしたときに神の国が生まれるわけじゃないですか。イエスさんもおっしゃいましたね。愛してくれる人を愛したも愛したからといって何の価値もない。愛せない人を愛したときに神の国が生まれるんですね。間にあるわけだから、この野郎と思ったときに神の国がここで生まれるんだと。私たちが神の国を作るために全ての人はいるというふうに、まあ、言い切ってもいいかもしれませんね。でもう一つはそのあなた方の中にあるという理解の仕方ですね。 あなた方の中にある、新改訳聖書はあなた方のただ中にあると、ただ中っていうこのただという、強調の言葉をつけてますけれども、あなた方の中にある、この中にあるというふうに考えると、それは先ほどの間じゃなくて、私たち一人一人の内側にあるということになりますね。で、私たちの内側にあるということを考えるときに、まあ、もちろん私たちの中にいろんな 内側にいろんなものあるわけですけれども、やっぱり一番重要なものは私たちのこう考えっていうか思考だと思うんですね。私たちがどう考えているかと。で、私たちは、いろんな考え方に実は支配されてます。無意識のうちに自分が考えているようですけども、実は自分が考えてません。いろんな人の考え方や、その時代の流れであったり考え方に、影響されてます。私は私のオリジナルで生きてるっていう人は実はいないんですね。みんな何らかのいろんなものを、好むと好まざるとにかかわらず、特に今は情報化社会ですから、あり余る情報が私たちのこの脳みそをですね、揺るがしていますね。昨日まで良いと言われたことが今日はダメだと、昨日までは正しいと言ったことが今日は違うと言われる、そういうような社会に私たちは生きているんですけれども、このまあパラダイムという言葉がありまして、まあ時々私この言葉を使いますけれども、別にこれを覚える必要はないんですが、パラダイムっていうのはある時代に支配的なものの考え方や認識の枠組みというふうなテーマ、堅苦しいテーマをするとそういうことになるんですけれども、例えば、かつて世界は、平らなものだと思われましたね。そういうパラダイムが人々を支配した時代がありました。しかし、世界をぐるっと回れるようになって、まあ、そこほどのかにいろんなこともあって地球は丸いというふうに今私たちは思っています。私たちのパラダイムは地球は丸いというパラダイムですね。でも100年ぐらいしたらまた変わってくるかもしれません。いや先生、地球は丸いですよ。分かりませんよ。それはたまたま今そう認識しているだけのことですから、ひょうたん型かもしれないし、まっすぐかもしれないし、いろんなその考え方に私たちは支配されている。で、じゃあ私たちのその内側ですね、私たちの考え方がを支配しているものは何だろうかということになるわけですね。で、神の国はあなた方の中にあるとイエス様がおっしゃったことは、あなた方の中が、内側がまさにパラダイムがこの神の国に出なければならない、あるいは神の国の教えがあなた方のパラダイムでなければならないというふうに言われたと言い換えることもできるかと思います。もちろん私たちのこの神の国のパラダイムっていうのは聖書の教えそのものですね。聖書の教えが私たちのこの思考を、ものの考え方を支配していてくれればいいわけですね。神の国のパラダイムっていうのは、この1年間ずっとお話ししてきたことですから、これからまた10ヶ月分遡って全部お話しするわけにはいきませんけれども、例えば貧しいものは幸いである、悲しいものは幸いであるというのは神の国のパラダイムですよね。人の国は金持ちが幸いで笑ってる人が幸いです。でも神の国ではそうではない、受けるよりは与える方が幸いである、これも神の国のパラダイムですね。そのように、私たちのこのものの考え方が聖書に基づいている、聖書に支配されているというか、聖書の御言葉によって形作られているときに、私たちのこの内側が神の国に支配されるということになるんだと思うんです。で、神の国のパラダイムは当然人の国のパラダイムとは正反対ですから、私たちはこの人の国を生きているのでなかなか大変なんですけどね、どうしてもなかなかこの神の国のパラダイムによって生きることが難しい。で、パウロは まさに彼は神の国のパラダイムによって生きた人ですけれども、例えばコリント書の中にこう言ってますね。私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされている。これはまさに神の国のパラダイムを生きている人の考え方ですね。外側が衰えていくと内側が新しくなっていく。人の国のパラダイムは外側が衰えると中も衰えるっていうのは、これ人の国のパラダイムですね。でも神の国は逆なわけです。外がどんどん、弱って衰えて、まあ、今年ずいぶんそういう話しましたけどね、衰えることのなんと幸せなことかですね。今朝も女房は私の方を見て、パパは背が低くなったんじゃないと言うんですよ。はい、うん、でまあ、最近測ったことないですけども、まあ、もう人生も後半に差し掛かってるので、そろそろこう小さくなって、だからで女房に、あ、そう、それでいいんだってね、小さくなってハゲてシワシワになって死んでいくんだって言って、あのそれが人間にとって幸せなんだって言って、そしたら死なないでって言われましたけど、まあそれはすぐにはという意味ですけど、どっかで、まあ私より先にっていうでしょうけども、まあでも別に相当がね、どうであろうとね、まあどうでもいいんですよ。神の国のパラダイムに生きている人はそんなことはまあどうでもいいんですよね。内なる人がどうかということ、これこそが、あ、まあ、なんていうかね、こう関心事ですからね。人の国のパラダイムを生きていると、いろいろ嫌なことがあったり、苦しいことがあったり、失敗したり挫折したり、思い通りにいかなかったりするとどうなるかというと、それは悲しみになったり嘆きになったり不平になったり、ね、失望になったりするんですね。これは人の国のパラダイムを生きている人です。ああ、なんてこんな嫌なことがあるんだろうかって、悲しいな、辛いな、苦しいことばかり続くと嘆き節でね、私の人生暗かったみたいな、そんなこと不平がついつい出ちゃう、ね、神様なんで私こんな嫌な思いばっかりしなきゃいけないんですか、まあ、神様に言うのはまだいいですけどね、身近な人にあんたがいるからとか、こんなことになるなとか、不平がついついこうつぶやきが出てしまう。これ、ね、人の国のパラダイムを生きてるんですね。それ私たちの内側に神の国がないとこういうことになってる。だ、自己点検は簡単なことですよ、ね、ついついつぶやいたり不平が出たり嘆いたり悲しんだり失望したりね、あ、もうダメだもうダメだってね、思うような人は神の国を生きてないんですね。あなた方のうちに神はないということです。内側に神の国はない。神の国をパラダイムを持っている人はどういうことになるかというとですね、嫌なことや苦しいこと同じようにあるんですよ。同じように失望したり挫折したりね、病気になったり事故にあったりいろいろ起こるんですよ。失敗もするし、しかしそういうことが起こっても喜びになって賛美になって感謝になってね、希望が湧いてくるんですよ。神の国のパラダイムに生きている人はそうなるんです。嫌なことがあったら喜びが湧いてくるんですね。いや、神様感謝します、感謝が湧いてくる。嫌なことがあればあるほど賛美があふれてくる。失敗すればするほどまた新たな希望が湧いてくる。変な人ですね。変な人なんですよ。神の国を生きている人っていうのは人の国の人から見ると変な人なんです、皆さん人の国でまともな人と思われる人はね、神の国を生きてないんですね。神の国を生きている人は人の国では変な人です、なんであの人はあんな変な人なのかと、そういう言われる人になってください。なんであの人はあんなにしんどい毎日を生きているのに、あんないつもニコニコしているのか、なんであの人の口からはつぶやきや不平が出てこないのか、悪口が出てこないのか。絶対将来なんて考えられないようにあんなに希望があるのか、それは神の国を生きているからです。神の国とは何か、神の支配ですからね。 つまり神様が全てのことをご存知であって、全ては神様のコントロールの中にあると、神様が制御してるんだと。そして神様は私たち一人一人にとって最高の計画を持っておられて、最高の人生を生かしてくださってるんだということでしょ。それを信じているかどうかということです。それを信じていたら何が起こっても不平や悲しみやつぶやきは出てこないんです。必ずこれは神様の計画の中にあることだから、神様感謝します。ありがとうございます。貧乏になりました、本当に貧乏になって、神様また怪我しました、ありがとうございます、もうほとんど動けません、感謝です、もうボロボロです、喜びがあふれてくる。変な人なんですよ結局。でもパウロの生涯を見ても、あるいは他の弟子たちの生涯を見ても、もちろんイエス・キリストを見てくださいね。変な人でしょ。私たちは人の国を生きてるから、人の国ではこういう人がいい人だとか幸せだとか、こういう人が正しいとかってあるわけですけど、それは間違ってんですからね。そっちが違うんですから、こっちが正しいんです。神の国のパラダイムを生きる人になっていただきたいんですね。でここで話終わってもいいんですけれども、ちょっと最初に長々読んだところをちょっと戻っていただくとですね、イエス様は神の国はあなた方の間にあるのだ、うちにあるのだと言われた後で弟子たちにこう言われてるんですね。今はとにかく目に見えないものだけれども、やがて見えるようになると、見える国が来ると言われてる。これは最近お話ししておりますけれども、神の国というのは今は目に見えない不完全なものだけれども、見える形で完全な神の国がキリストの再臨とともに到来するんだということをここでも約束しておられるわけです。しかしイエス・キリストがおいでになる、その日 X デーですが、の前にはいくつかのことが起こるよとも言われています。一つは22節にあるように、あなた方が人の子っていうのはイエス様自身のことですが、日を一日だけでも見たいと望む時が来る。しかし見ることはできないだろう。つまりイエス様自身が見れなくなると。今はこのルカの福音書で語っておられる時にはイエス様がおられるわけですけれども、イエス様は見えなくなる。でもイエス様は見えなくなるからこそ見えない神の国が存在するんですね。もしイエス様が存在したら、見える形で存在したらですね、私たちはイエス様に頼ってしまって、イエス様に病気治してください、あれ出してください、これ出してくださいみたいなですね、もう福音書に出てくる人たちと全く同じことをしてしまうと思うんですよ。朝から晩までもう金魚の糞みたいにゾロゾロゾロゾロイエス様についていってて、あれ教えてください、これ教えてください、あれ教えてください、これ教えてくださいでしょ。聖書に出てくる人たちみんなそうじゃないですか、ね、そういうことになっちゃうから、イエス様はしばらくあんたたちの前からいなくなるよと、そう言われてる。そして25節を見ると、人の子はまず必ず多くの苦しみを受け、今の時代の者たちから排斥されることになっている、これはキリストご自身の受難の予告予言ですね。自分は必ず多くの苦しみを受けて、今の時代、これ聖書の時代ですけれども、人たちから排斥される。まさにこの予言の通り、イエス様は排斥、この時まだ人気絶頂なんですけどね、でも最終的には排斥されて十字架につけられ殺されてしまう。この予言の通り。でその後26節から見ると、ノアの時代だ、ロトの時代だって出てくるんですけれども、ノアの時代にあったようなことが人の子が現れる時にも起こるだろう。ノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり、めとったり嫁いだりしてる。ロトの時代はというと、食べたり飲んだり、買ったり売ったり、植えたり建てたりしてる。面白いですねこれがね。つまり何事もなかったように普通に生活をするということですね。今まさにその時代ですよ。食べたり飲んだり、めついだり、めとったり、嫁いだり、売ったり買ったり、植えたり建てたりしてますよね。皆さんもそうでしょ。今まさにそういう時代ですね。でもノアの洪水の時を思い出せって言われるんですね。 ノアの洪水の時はそうだっただろうと。洪水が来るその時まではみんなまさかそんなことが起こるとは思ってない、だから普通に暮らしてる。でも洪水が来ただろうと、あのロトの時もそうだと、まさか神の裁きが自分たちの町に下るとは誰も思っていなかった。でも確かに下っただろうと。それと同じように人の子が来ると、その日は来るんだと。しかもその日は24節を見ると、稲妻がひらめいて大空の端から端へ輝くように、人の子もその日に現れると。稲妻が輝きひらめくように、まあ、一点にわかにかき曇り、ピカーッとこの雷が鳴る、まさにあんな感じで突然キリストはおいでになると。全ての人がその光に打たれるでしょうかね。どんな風なのか想像もできませんけれども、でもその瞬間は誰にもわからない。でも来る時にはもう一瞬ですね。徐々にじゃない、来週来るよとか、321でほら来たとかじゃない、もうあっと思ったらもう。で、一番怖いのはその最後のところですね。二人の人がいるけれども、一人は連れて行かれ、一人は残される。二人で一緒に嘘を引いている女がいたら、一人は残されて、一人は、二人で重たい石臼をこうやって回してね、向こうとこっちでこうやってたら、気がついたら重いわけですよ。おかしいなと思ったら、前にいた人がいないと。で、二人の人が寝てて、朝起きたら一人はいない。そういうことが起こる。つまりこの時にははっきりと目に見える形で神の国が到来するという、そういう、まあ、予言というかですね、約束であります。まあ、もちろんその時はいつかは分かりません。連れて行かれた方がいいのか、置いて行かれた方がいいのか、どっちがいいですか？ね、ちょっとでもハラハラしますね。もしかしたらもうみんな行っちゃったのかもしれないとか思ったらね、まあ、前にも言ったかもしれませんけど、私新学生時代にサイリンごっこっていうのをやったことあってですね、あの同級生の野城先生と玉川先生っていう、あの今立派な教会やってる先生たちが2人で賛美の奉仕に行ったんで、ちょっとあいつら驚かしてやろうぜって言って、みんなでコーヒー飲んでたんですけど、帰ってくるなあというその足音が聞こえた時に、寮ですけどね、進学校の寮で、そのまんまにしてみんな隠れたんですよ、押し入れに、そのまんまにしていかにもそこに今人がいたように。で、奴ら帰ってきてですね、最初はおお堀川とか本田とか呼んでるんですけども、誰もいない。ですっごい真面目な人たちだから、僕だったらそんなことは絶対思わないんですけども、やられたなと思うんですけど、この人たちはすごい真面目な人たちですから、あれ再臨が来たんじゃないか本当に言ったんですよ、再臨が来たんじゃない、ね、でなんかちょっと慌てふたまき出してですね、我々もちょっと笑いがこらえられなくなってですね押し入れから飛び出したという、たちの悪いいたずら昔よくやってましたけれども、まあ分かりませんけどね、それはね。ただまあもちろんその時は目に見える形で来るけれども、それまでは目に見えないよっていうのがイエス様の、これが今日のね一番大切なところですね。間にあるのか中にあるのかは分かりませんけれども、目に見えないところに神の国はある、見えるところには神の国はないということです。一番大切なところは、私たちはどうしても見えるものに支配されるんですね。見えるものに、今体験していることに支配されるんです。左右されるんですね。あるものにしがみついちゃうんですよ。でもそこには神の国はないんです。神の国はあなたがしがみつくところにはありません。神の国はあなたの中にある、あなたの内側にあるんだ。私たちが果たしてこの神の国に私たちの内側が支配されているかということをですね、考えながらぜひ暮らしていただきたい。そして人の国で起こっていることに一喜一憂しているようならば、私たちはもう一度この神の国に私たちの心を支配していただかなければならないと思 思うんですね。お祈りいたしましょう。恵み深い私たちの天の父なる神様、どうぞ皆の心から賛美いたします。イエス様がもう一度来る、その日が必ず来ると約束をしておられます。その日までは何事もなかったような日常が続くと言われましたが、確かにそのような日々が続いておりますし、私たちはともするとこの人の国の考え方や人の国の価値観に支配されてしまう、そのような弱いものであります。どうぞ神様、私たちのこの内側が神の国、内側に神の国を建てていくことができるように、また私たちと人たち人々の間に神の国を打ち立てていくことができますように、どんなことが起ころうと神の国の平和に、神の国の幸いに何の影響もありません。神様が今私たちの中に植え付けられたこの神の国の種がどうぞ大きく成長してまいりますように、そして再びイエス様がおいでになるときに、イエス様のもとに連れて行かれるものとなれますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。